CD 이포메이션
こちら三田市消防本部お送りしてまいります。火災救急状況とまた注意点、そしてタイムリーの話題ご紹介いただきます。皆さんからの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部予防課から北中亮さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速この2月今日までの、まずは出動件数などご紹介いただけますか。お願いいたします。
はい、お伝えします。はい、令和4年の2月24日朝の時点での出動状況ですけれども、
はい、お願いいたします。
はい、まずは火災出動が4件、はい、そのうちの建物火災っていうのが1件です、
はい、
救急出動が697件、
はい
はい、救助出動っていうのが26件出ております、
はい、
で、自動火災報知設備がね誤ってなってしまったであったりとか、
はいはい、
交通事故でね車から油が漏れてしまったというような出動を、はい、その他出動って言ってるんですけれども、
なるほどね、はい
はい、そういった出動が74件出ております。
結構ありますね。
はい、で119番通報っていうのが913件となっております、はい、
今年に入ってから1月2月ということになりますね。
そうですね、2ヶ月間ですね、
はいはい、分かりました。さあ今日はどんなお話をいただけますでしょうか。
はい、一つ目なんですけども、はい、春の火災予防運動のお知らせと、はい、あとそのご家庭内での注意点っていうのをお話しします。
はい、分かりました、
はい、もう一つがガソリンの危険性と、いざという時の対処法、
はい、
あと一つ防火ポスターコンクールについての3点のお話をさせていただきます。
はい、わかりました。ではまずですね、春の火災予防運動、こちらからご紹介いただけますか。
はい、3月1日から3月7日までの1週間、はい、毎年なんですけれども、春の全国火災予防運動っていうのが実施されてます、はい、全国火災予防運動っていうのは年に2回実施されているもので、
はい、
春と秋に行ってます。
そうですね、いつもお知らせいただいてますね、
はい、で春の火災予防運動っていうのは、うん、消防組織法っていうのが施行された3月7日に合わせて実施されてます、
はい、
で3月7日っていうのは消防記念日とされています。
そうなんですね、
はい、で春先なんですけども、秋口とかと同じように、うん、空気が乾燥してますね。
そうですね、はい、今週ずっと乾燥注意報出てますからね。
乾燥注意出ますね。でそれに強い風が吹きやすい時期になってます。
そうそうそうです。
寒いですよね、はい、で、そういった時期っていうのは火事が起こりやすい季節になってますので、うん、注意を呼びかけたいです。
なるほどね、
うん、で、はい、今日もお昼過ぎぐらいなんですけども、野焼きがちょっと燃え広がったということでね、火災で出動しております。
そうなんですか、よくそのお話ね、ご注意くださいっていうのを毎回いただいてますけど、やっぱり起きてるんですね。まさしく今日ですか。
まさしく今日の昼頃なんです。
そうですか、
はい、幸いなことにね、大きな広がりとかなくて、消防隊ついてすぐには消し止めれたんですけれども、はい、
よかったですね、
はい、
確かその事故で九州の方ですか、ご自分がもう逃げ場がなくなってっていう、なんか悲しい野焼きの
囲まれたりっていうのもやっぱり危険性としてありますね。
風の方向だったかな、はい、なんかありましたね。わかりました。じゃあもうとにかく風の強い時、それから乾燥しているこの時期は、まあ、準備はしてらしたかもしれないけど、うっかりして広がる可能性があるので。
そうですね、思わぬ方に広がることもありますので。
そうですね、はい、こっちは大丈夫だろうと思ってたのが、はい、でもご自身に当たっても 大変ですしね、はい、わかりました。そういうのがあったということですね。ありがとうございます。それでこの火災予防運動の件に戻りますけども、毎年毎年確か防火の標語がありましたよね。今年は何ですか。
はい、今年の標語なんですけれども、はい、おうち時間、はい、家族で点検、火の始末です。
あ、コロナ時期かな、おうち時間という言葉が出てきましたね。ご紹介ください、はい、詳しく、
はいはい、で新型コロナの、ね、感染拡大によってやっぱり皆さん自宅で過ごす時間というのも増えていると思います。
そうですね、
でご家庭で過ごす時間が増えた分、はい、住宅火災っていうリスクもやっぱ上がってます。
ああ、やっぱりそうなんですね。
はい、やっぱ、ね、建物火災っていうのは増えてますね。
増えますのでね、
はい、で、まあ、この標語はね、家族みんなで防火意識を持とうっていうね、
う
ん、気持ちの入ったいい標語だと思います。また今日はね、ご家庭での火災が潜んでいるような注意点というお話もしますので、はい、また参考にしてください。
わかりました。
またね、例年火災予防運動に合わせて 市内の事業所さんと合同の訓練というのも計画していたんですけども、はい、コロナ禍もあってね、今年も昨年に引き続いて、残念ながら中止とさせてもらってます。
あ、そうなんですか。わかりました。あのコロナウイルスにも本当気をつけなければいけませんのでね、このあたりしょうがないですね。
そうですね、はい、
ではこの住宅火災での傾向などはありましたら教えてください。
はい、住宅火災というのはやっぱり高齢者の方というのの犠牲が多くてですね、
ニュースでよく出ますね、
はい、やっぱり逃げ遅れが、ね、なると思います。6割以上の方が高齢者の方が犠牲になっているという統計もやっぱり出てますね。
6割以上ですか、はい、そうですか。例えばあの自宅が火災にならないように普段から気をつけるポイント、ぜひ教えていただけますか。
はい、そうですね、火災を起こさないために普段からできることっていうのはたくさんあるんですけれども、火災につながるような目っていうのも前もって積んでおくことが大切です。
はい、
はい、一つずつ言っていきますね。
お願いいたします。
は
い、
まずはお家の火災の原因として、コンロの火災っていうのが毎年上位に上がってます。
はい、
でおうち時間が皆さん増えて、これを機に揚げ物に挑戦しようっていう方も ね、
そうですね、
増えていると言って、
手間をかけて、
はい、聞いて聞きますけれども、揚げ物の調理の時っていうのもちょっとしたことで火事につながるっていうことがあります。
そのちょっとしたことってどんなことなんでしょうか。
はい、揚げ物をする時っていうのは、油の温度が上がるまでってちょっと意外と時間がかかったり、
そうですね、待ちますね、
はい、ね、ちょっと時間がかかったりする時に、その間にちょっと他用事しようとかね、今の間にちょっとおトイレ行っとこうとかいうことでね、ちょっと
容量よくしようと思えばありますね。
その場を離れてしまうことっていうのがあるかもしれませんけども、そういった時って前にしてたことってパッと忘れてしまうことはありますね。
あの行った先で目についたことにとらわれて戻るのを忘れてる場合も確かにありますね。
はい、はい、で火災ってそういうね、ついうっかりしたとかね、
はい、
完全に忘れてたっていうことが原因で起こることっていうのがほとんどなんです。
ああ、そうなんですね。
はい、で天ぷら油っていうのは火にかけたままにしてしまうと、
はい、
だいたい油の温度が360度ぐらいを超えてくると、
はい、
勝手に火がついてしまいます。
これがね、知らないことなんですよね。
はい、
あの例えばコンロの火が上がるのかなと、こう大きくしてたら ね、上がるのかなと思って、あのちっちゃな火だったら大丈夫かなと思ったら、そうじゃないんですよね。油の温度が360度ぐらいになると勝手に、
そうです、
勝手になんですね。
勝手に火がつくんですね。
そうなんですね。はい、ここがちょっとあの抜けてるところですね。
はい、皆さんちょっと覚えておいてほしいんですけども、
勝手についちゃうんですね、火がね。
そういうのね、あの、油をつけたままっていうことで気づくのが遅れてしまうと、まあ大変なことになってしまいますよね。
そうですね、
家がね火事になっちゃって、あ、やっぱりってなっても遅いので、
はい、
やっぱ皆さん気をつけてほしいです。はい、でコンロを使うときっていうのは何に気をつけなければいけないかっていうと、はい、まあ、まず第一に大切なのは、火をつけたらその場を離れないというところですよね。
火をつけたらその場を離れない、
はい、
当たり前のように言われてるけども大事だってことはちょっと今日よく肝に銘じたいですね。
はい、もう一度皆さんね、心に思い返してください。
はい、
でもしもやっぱり離れると
き、
お客さんが来たりとか ね、そういった
とき
っていうのは必ずコンロの火を消す、電気を消すっていうことをして、あの風を、火をね一人ぼっちにしないっていうことがね、大事なことだと思います。
はい、ついあの今お伝えしたようにちっちゃくしとけば大丈夫かなと思いますけども、温度が上がったら勝手に火がつくっていうことを分かってたら、もう温度を上げないようにしなきゃいけないから、切る、
はい、
切るということですね。
離れるときは切るということをあのここに留めておいてください。
わかりました。これが自分で今できることですね、実際にね。
はい、もう簡単に、ね、はい、皆さん意識していただけるとできるかなと思います。
わかりました。もしそのコンロからの火災が起きてしまったときはどうしたらいいでしょうか。
そうですね、はい、昔からね、大きな濡れタオルとか、
あ、はい、
ね、で上覆うとかね、
聞きます聞きます、
ね、あのお鍋の蓋で蓋を してしまう、
はい、しま
ということっていうのは昔から言われてたんですよね。それも間違いでは、消し方としては間違いではないんですけれども、そういった覆うときに、ね、
うん、
あの間違ってこかしてしまうであるとか、
慌ててますから ね、
慌てて蓋をして火がバッと燃え広がったところに手をやるということで、やけどをしてしまうリスクっていうのはやっぱり当然あるんですよね。
そうですね。
またあのお家にね、あの粉末の消火器っていうのを用意してもらってたら安心なんですけども、やっぱり大きくて重たい、 であるとか、はい、あと処理でね粉がいっぱい出て大変っていうこともありますのでね、はいはい、最近は天ぷら油火災の消火に特化したエアゾール式の消火スプレーっていうのがあるんですけども、はいはい、それをおすすめしています。
ごく普通なのスプレー缶ですよね。
スプレー缶ですね、はいはい、消火という書いたものなんですけども、はいはい、そのスプレーだと例えばこう油から離れたとこ、燃えているとこが離れたとこから噴射しても、うん、離れたとこからかけれますので、安全に火を消すことができます。
なるほどね、
はい、でそういったものっていうのはね、市内のホームセンターとかでも売ってますので、はい、いざという時のために買ってもらっているとね、はい、安心だと思います、
は
い、
なかなか火を消すのは消火器で、しかもこうちょっと粉の出るものと頭の中で固めてしまっている場合もありますけど、今は本当そんな簡単にシューと出せるものがあるということで、ホームセンター行った時にね、ぜひ皆さんも一度見てください。また揚げ物の途中でその場を離れない、それから離れるときは必ず消す、これもね今日ぜひ皆さんも習慣にすると思うだけで違いますからね。
思うだけで違いますね、
は
い、
火は勝手に温度が上がると油は勝手に燃えてしまいますという、これを分かるともう温度を上げないというふうにね分かりますね。ありがとうございます。
その他には、はい、自宅で火を使う場面っていうので多いのは、はい、お仏壇でろうそくとか、はい、お線香とかお供えをするときかなと思うんです。
そうですね、もう毎日の日課にされてる方もいらっしゃいます。私も毎日お線香をあげるときに、うん、ちょっとやけど仕掛けたってことがあります。
そうですね、そういったね、はい、仏壇に備えている花とかね、やっぱ交換するときなどに、
そうなんですよ、そう
仏壇に手を伸ばすときに危険なポイントっていうのがあります、
そこがやっぱり危険なポイントなんですね。
はい、仏壇に手を伸ばした時に、はい、その手前のろうそくに、ね、はい、火がついてると、そうそうそう、ちょうど服が火のあたりに来ます。
そうですね、袖口がなりますね。
そうですね、その火が服にやっぱり燃え移ってしまって、はい、やっぱり火傷をしたりだったりとか、火事になってしまうっていうことがやっぱり実際に起こってます。
そうなんですね、
はい、特に服の素材でフリース素材って暖かいやつ、
暖かくて軽いのです ね、
あれはちょっと火がつきやすくてですね、はい、服全体に一気に火が燃え広がりやすいので特に注意が必要となります。
そうなんですか、はい、そんな事例もあるんですね。わかりました。その他はいかがですか。
そうですね、ろうそくやお線香でつけたままやっぱりその場を離れてしまうことも危険です。
そうですね、
はい、先も言いましたけど火を一人ぼっちにさせてしまいますのでね、はい、その時に換気のためにやっぱり窓を開けてたりして、うん、カーテンとかがこうたなびいて揺らめいてしまうと、そのカーテンがやっぱりろうそくの火に燃え移ってしまうかもしれませんね。
あ、そっか、なるほどね、
はい、そういったことも考えられますので、はい、今はそういった火を使わない電池式のろうそくとか、はい、お線香とかって売っていますよね、はい、そちらに変えていただくことがやっぱおすすめですね。
わかりました。ぜひこのあたりも工夫できそうですのでね、はい、せっかく無事を祈ったはずのお仏壇での火災というのは逆になってしまうということですからね、
はい、またご検討ください。
はい、わかりました、はい、火を使わないでつけっぱなししても安心ということいいですね。
はい、はい、します。最後に少しねタバコについてっていうのをお話しさせていただきます。はいはい、ここ最近の傾向としてねタバコを吸う人っていうのはやっぱり減っていますけれども、ね、やっぱりタバコが原因による住宅火災っていうのも依然として上位に上がっています。
そうなんですか。
はい、中でも、ね、タバコによる火災っていうのは人の命が犠牲になってしまうことって多いんですね、やっぱり寝てしまっているうちに自分のそばで火災になってしまう。寝タバコはこれはとても危ないですのでね、寝タバコは絶対にしないようにしてください。
これも習慣づけなので、なんか上手にご自分でね工夫してすぐそばに火を置くっていうことがどんなに怖いかはね、皆さんもイメージしていただいたらお分かりかもしれませんね、はい、ありがとうございます。このあたりはみんなで気をつけないといけないですね。ではもしも火災が起こってしまった時に早く気づくようにするのはどうしたらいいでしょうか。
はい、皆さんねだいぶご存知だとは思うんですけれども、住宅用火災警報器っていうのがやっぱあります、はい、
住宅用火災警報器ですね、
はいはい、住宅用火災警報器っていうのは火事の炎がまだまだ小さな時でもやっぱ反応してくれる優れものなんです。
そうなんですか。
はい、火事を早く教えてくれということでね、はいはい、三田市ではその住宅用火災警報器というのは寝室、うん、寝る部屋の取り付けをお願いしています、はい、あと2階とかで寝られている方、うん、1階の火事を気づくのを優れないように、
そうですね、
はい、階段の上の設置も必要となってます、はい、 その他にもやっぱり台所であるとか、居室とかにもね、あるとより安心やと思います、
そうですね、
はい、ね、先ほどお伝えしたあの揚げ物中に電話がかかってきて、ね、その場離れてしまった、お鍋のことを忘れてしまっていたって言っても、その警報器が鳴って、
そうかそうか、
はいはい、早く気づいて大事に至らなかったっていうのも実例としてありますのでね。
そうなんですね、はい、わかりました。ちなみにこの住宅用火災警報器で気をつけなきゃいけないことは何でしょうか。
はい、この住宅用火災警報器っていうのはバッテリーで動いております、はい、でバッテリーの寿命っていうのはだいたい10年と言われています、
はい、
で皆さん取り付けてからはだいたい10年以上経ってるんじゃないかなと。
そろそろね、はい、そうですね、
経ってるのかなと思います、はい、
もうだいぶ前からあの皆さん方に広報していただいてますのでね、
はい、で、はい、バッテリー交換っていうのもやっぱり古くなったらバッテリー交換もできるんですけれども、はい、やっぱ10年も経つとね、住宅用火災警報器の本体自体もやっぱり劣化して火災を感知しなくなる可能性っていうのも考えられますので、
そっかそっか、
はい、古くなった警報器っていうのはバッテリーだけじゃなくてね、本体ごと新しいものにすると安心だと思います。
そうなんですね、
はい、で実際にそのバッテリーだけ交換するっていうのと、新しいものを買うっていうのでは値段も大きく変わらないので、
そうなんですね、はい、
で交換するときもなんですけれども、他の部屋の警報器の火事を知らせる機能がついたっていうものとか、今はね、いろいろ話題になって一酸化炭素っていうのを検知できる警報器っていうのもありますので、交換の際はね、そういった機能がついたものっていうのをあの購入で検討してください。
そうなんですね、いろいろこうバージョンアップしてるということですね。
そうですね、やっぱ機能は上がっていってますので。
あ、そうですか、はい、分かりました。ぜひね、皆さん方がそのお値段で、あ、ここまでは出せそうと思われたら、やっぱり早いうちに見つけてくれるということはもう即命に関係しますからね。
はい、そうですね、
分かりました、ありがとうございました。で、普段からこの警報器の故障を確認する方法などはありますか。
はい、あの警報器の本体に電気用のボタン、であるとか、はい、紐がぶら下がってたりします。
紐ついてますね、我が家のは、は
い、そういったボタンであったり、紐を押したり、その紐を引っ張ったりすることで、点検っていうのができるんですけれども、正しくその感知できる状態であれば正常ですとか、あとピーピーピーって音で知らせてくれるようになってます、
はい、
で例えばもう何も音がしないであるとか、交換時期ですいうような、あの音声のメッセージが出た場合っていうのはやっぱ交換時期になってきますので、そういった音が鳴れば交換だなと思ってください、
はい、であのボタンとか紐ってなんか引っ張ったらもうダメになるのかなと思いがちですけど大丈夫なんですね。
それはもう点検用ですので、はい、ですね、やっぱ定期的にね、だいたい半年に1回ぐらいの点検押したり引っ張ったり、
ね、
はい、っていうのをするとやっぱり定期的に見れるので安心ですね。
何度でもできるわけですね。
そうですね、何回しても
したことがなくて、はい、1回したらもうおしまいかなと思ったんですけど、
はい、ぜひあの試してみてください。
半年に1回ぐらいですか。
はい、
わかりました、はい、さっきなんかおっしゃかけた、大丈夫ですか、これで。
はい、
わかりました、ありがとうございます。消防署でこの火災予防を伝える取り組みなんかしてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、あの予防課からなんですけども、防火あるある早く言いたいと銘打って、インターネットとか三田市のホームページで日常に潜む火事の危険性を伝える動画っていうのを作って公開しています。
はい、
先般ね、あの神戸新聞さんにもちょっと取材をいただいたんですけれども、
出てます、出てました、2月17日ちょっとあの今手元に持ってきましたけども、大きく命救う活動インスタで発信という、あの三田市消防本部さんの隊員さんが試行錯誤でと出てますけども、
はい、
これはいつ頃作成始めたんですか。
そうですね、一番最初は昨年の夏頃に、作ったんですけれども、
はい、
第1弾も、
はい、
で、第2弾も今作ってて、
はいはい、
この新聞の記事は今作成中なんですけれども、第3弾の記事を今作っているところです。
私さっきちょっとあのホームページでチェックさせていただいた、いわゆる第1弾ですかね、
はい、
アルコール消毒の危険性、タバコをこう消毒した後、タバコを吸おうとするのがどんなに危ないかっていうのが出ておりましたけど、はい、あのなかなかあの単にこう何でしょう、難しいことをおっしゃってるんじゃなくて、まあコミカルまではいかないけども、1回目だから緊張は皆さんされてらっしゃったけど、見やすい感じになってますね。
そうですね、あの職員の協力も得て、あの動画を撮ってるんですけれども、その演じする 演者の方、職員なんですけども、事前にこういった動画を撮りたいんだということでお話しさせてもらってまして、こういった感じにしたいっていうのを伝えると、当日にアドリブで、動いてくれる。
そうなんですか、はい、オーディションかなんかされたんですか。
で、キャラクターで選ばせても
らう。皆さんからの
皆さん、はい、
あ、そうですか。その方がいろんなシリーズで登場してこられるわけです。
登場してますので、またそういったところも楽しんでいただけたらなと思います。
第1弾がさっき私ちょっとお伝えしたアルコール消毒の危険性、はい、2つ目は何についてですか。
第2弾についてバーベキュー用の着火剤の危険性、
以前から言ってらっしゃいますね、はい、ゼリー状のもの、
はい、その危険性っていうのを動画で公開してます。で、
第3弾はここに出てますけども、
はいはい、先ほどのね天ぷら油火災の時もお話したんですけども、はい、その火災の危険性っていうのを公開予定です、
はい、大体いつぐらいに上がるそうでしょう。
そうですね、今ちょっと作成中でして、3月中には公開できるようには作っておりますので、ぜひご覧ください。
わかりました、それから次は今度はガソリンの危険性のお話もちょっと今日は聞かせていただけるということで、はい、お願いいたします、はい、
皆さんもちょっと記憶に新しいと思うんですけれども、大阪市北区のクリニックの火災、は
い、とても痛ましい、ね、はい、事件でしたね。
そういったところも話題になったんですけど、ガソリンなんですけども、はい、車に給油するときなど意外と身近に、ね、使っているものなんですよね、
はい、
でもガソリンっていうのは灯油などと比べても、でも火がつきやすいんです、
はい、
で一度火がつくと簡単に消すことができません、
はいはい、給油口ちょうど今朝入れてきたとこですけども、こうなんかゆらゆらゆらと、
はい、
あれがもう
そうですね、
気化してるものなんですか。
はい、もうガソリンっていうのは皆さんが見てる状態の時っていうのはもう、はい、モヤモヤが気化した、
はい、
ガソリンなんですけども、そこっていうのはもう非常に火がつきやすい状態であって、もう常温でも火がすぐにつく状態なんですね。
それが本当に怖いことだなと思ってますね、
はい、
そういうガソリンが、まあ、今回 の, 大阪の北区の火災のように出くわした時どうすればいいんでしょうね。
そうです、なかなか難しいところもあるんですけれども、ね、ガソリンっていうのはやっぱり一度火がつくと一気に燃え上がってしまいます、
はい、
ですぐ近くにね消火器だったりとか水を消す消火栓っていうのがあれば対処 で,、ね、できるかもしれないんですけれども、
はい、
やっぱ炎が天井まで上がっていたっていう場合は、
はい、
避難するという判断基準になりますので、もう天井まで上がってたらもうすぐに逃げてください。
以前もちょっと伺いましたが、炎が天井ということは消すよりも自分の命を守るために逃げる。
逃げる。
あ、そうなんですね、はい、
その一つの目安のポイントとなります、
はい、そうなんですね、
はい、すぐに逃げてください、はい、で火事で何が一番怖いかというとやっぱり煙なんですね。
あ、そうですね、
はい、その大阪の火災でもほとんどの方っていうのがやっぱり煙に巻かれて亡くなられております。
そうでしたね、
はい、でまた大事なポイントとしては、
はい、
燃えてる自分の近くにですね、窓とか、
はい、
排煙窓と言われるボタンを押すと開く窓があるんですけども、
はい、
そういったものを見つけるとできる限り開けてください。
あ、はい、
それをするだけで煙って外に逃げてくれるんです。
あ、そうなんですね、は
い、で部屋全体にね煙が充満する時間っていうのをちょっとでも稼ぐことができます、
はい
ね、で煙は天井から下へどんどんどんどん溜まっていきますので、
はい、
逃げる時っていうのはできるだけ低い姿勢で避難するようにしてください。
あ、はい、何分っておっしゃいましたかしら。一酸化炭素
もう、濃度にもよるんですけど、
あ、もちろんそうですね、
一水ですね。
あ、怖い。1分2分じゃないんですね。
ではなくても
一水、
はい、一水二水で、
だからこれだけ の, 犠牲者が出てしまったということで、
はい、
じゃあ本当にこういう出くわしてしまったら口元をなんかこう覆って、
そうですね、なるべくその直接、
はい、
その口を覆うことによってその煙に含まれる熱、熱い熱から自分の喉とかも守ることができますので、
そうです
ね、はい、口とか鼻を塞いで低い姿勢で逃げる、
はい、
とにかく煙から離れるということを意識してください、
はい、で近くに窓があればそれも開けておくということですね、
はい、煙を逃がすというのも大事なことになります、
はい、分かりました。ここは今すごいポイントいっぱいいただきました、はい、天井まで届いたらもう逃げることを考えて、その時も煙が怖いので窓を開ける、そして低く姿勢でということですね、
はい、
分かりました、ありがとうございます。そして今日は3つ目にポスターのお話もいただけるということで、こちらもご紹介ください。
はい、毎年三田市内で防火ポスターというのを応募しています、
はい、
で今回応募 していただいている対象というのは市内の4年生と3年生の皆さんになります、
はい
はい、昨年なんですけど、応募の 方を4年生としていたんですけれども、うん、はい、昨年から消防署の社会見学に来られる方が4年生から3年生になってますの で、
そうなんですね。
今年だけ昨年3年生だった4年生も対象に入れてますので、
なるほど、
3年生4年生を応募対象としてます、は
い、そうでないとこの4年生が応募できなかったらかわ
い
そうだと、
はい、ね、来ていただいているので、
ね、いろいろ思ってることありますもんね、はいはい、
でその防火ポスターってやっぱり作ることを通してね、火災について学んでもらったり、防火の意識の身につけてもらうという機会にしてもらってます、
そうですね、
はい、どんな題材にするかであったりとか、どんな日の絵を描いてみようとか、
うん、
ね、ご家庭で家族とかご兄弟で話し合いながら ね、作ってもらうことがね、防火の意識の芽生えにつながっているんじゃないかなと考えてます、
ね、話題にすることでね、なりますね。どのぐらいご応募あったんですか、
はい、今回390点の応募がありまして、
ありました、ね、
はい、1月の末に審査会っていうのをさせてもらってます、
はい、
で最優秀賞を1点、
はい、
で優秀賞の4点、
はい、
計5点と、あとは特別賞っていうのを3点選ばせてもらってます。
そうですか。
はい、でその入賞作品っていうのは展示することでね、火災のない安全な街づくりっていうところで一役買っていただくことになってます、
はい、入賞されたのはどんな作品かちょっと気になりますね、
はい、最優秀賞のご紹介にあるんですけども、
結
の木台小学校の片桐さんっていう方の作品になります、はい、タバコのポイ捨てっていうね、先ほどのタバコの話もあったんですけど、うん、ありました、はい、そのポイ捨てっていうところをテーマにした作品ってなってます。
そうなんですか、
はいはい、でその片桐さんからコメントもらってるんですけれども、散歩をしていた時にポイ捨てされたタバコの吸い殻を見つけて危ないと思ってデザインされた。
子供ちゃんちゃんと見てます ね、
燃え移るものがあるところにタバコを捨てたら火災になることを学んだということで、火を強調して落ちた瞬間に火が飛び散る様子を工夫しましたということでコメントもらってます。で今年なんですけれども、コロナ禍もあって最優秀のその片桐さんだけですけれども、
はい、
2月16日に消防本部にご来庁いただきまして、
はい、
表彰式っていうのをさせていただいてます。
そうですか、
はい、またね、新聞さんの方にも取り上げてもらってます、
はいはい、ありがとうございます、はい、この入賞された作品はどのようにすれば見られるんでしょうか、
はい、今回選ばれたその8点の作品なんですけれども、
はい、
もう始まってますが2月の17日から2月の25日まで、
はい、
三田市の総合福祉保健センターで、
総合福祉保健センターで25日と言いますと明日までですね。
そうですね、
はい、わかりました、はい、その他はどうですか、
はい、3月3日から3月14日まで、
はい、
ウッディタウンの市民センター、
ウッディタウン市民センターでも、
はい、
3月3日から14日までですね、
はい、
その他はいかがですか、
はい、次が3月16日から3月28日まで、
はい、
三田の市役所のロビー、
今度は市役所のロビーでも、
はい、
16日から28日、来月の16日から28日まで展示され、はい、どこかでいろんな形で目に、ね、できるようにじゃあしていただける、はい、ということですね、
はい、この3カ所で展示してますのでまたご覧ください、
はい、
で皆さんね、素晴らしい表現力でね、防火について描いてもらってますので、
はい、
ぜひ足を運んでください、
はい
はい、で最優秀賞の作品というのは防火カレンダーにもなってまして、
なるほど、
はい、会場にはちょっと余っている分、いろんなところに配布させてもらっているんですけども、
はい、
会場にはその何いくらか
少しはありますか、
ね、持って帰っていただけるように置いてますの で、
いいです、ね、
はい、また持ち帰りください、
はい、
でこういった市役所までの展示が終わった後っていうのは、
はい、
消防本部の1階のロビーで展示してますしね、
はい、
作品っていうのは三田市のホームページにも掲示していますのでまたご覧ください。
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いしていいですか。
はい、火災のほとんどっていうのは人のうっかりとしたミスによるものなんです。忙しくても防火の意識っていうのは絶対に切らないように、油断しないようにしてください、
はい、
またね、季節の変わり目っていうのは体調崩しやすいの で、
そうですね、
はい、皆さん体にお気をつけください。
ありがとうございました、はい、今日は三田市消防本部予防課から北中亮さんをお越しいただきまして、たくさんの話題ご紹介いただきました。そして防火する、そして防災も考えながら動けばいいということも教わりましたので、ぜひ一つでもヒントにしていただいて、明日から、いや今からの動きにね、ぜひ取り入れていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。 皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は3月24日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。